それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスは片倉さん、台湾の鍋料理ということで、
はい、
多分初めての話題になると思いますけれど。
そうですね、あの鍋はですね、あの、はい、ちょっと意外だと思うんですけども、正直なところ日本人より以上に台湾人は鍋料理が好きなんですよね。すごいですよ。あのこの時期、まあ、12月ぐらいから、
はい、
大体3月ぐらいまでですかね、
ええ、
あのこの時期だけ営業する鍋料理店ってのがあるんですよ、
はい、
うん、冬場だけやるっていうね、で、もう鍋の種類も、日本っていうと鍋って、まあ、そんなに種類を感じないですよね。種類がいくつもあるって感じじゃないですよね、
まあ、ある程度定番ですよね。
特に家庭で食べる鍋っていうのは、
はい、
いわゆるその、まあ、例えばいろんな、ね、レストランとか、ね、食堂に行けばいろんなものありますけど、
はい、
家で食べる鍋っていうのはそんなにバリエーションがないと思うんですけど、台湾はとにかくこの鍋料理の種類が豊富で、もうあらゆる種類のものがあるんですよ。で、例えば、まあ、日本式の鍋なんてのもありますしね、
はい、
うん、あとは、まあ、最近ちょっと流行りなのが、韓国のキムチチゲとかありますよね、あれも結構台湾では定着してるんですよ、
はい、
でただ韓国のものとはちょっと味が違うんですけど、私なんかは逆に言うとね、あの台湾のキムチチゲの方が美味しかったりしますね、
はい、
うん、かなり違うので、両方好きですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、でそんなのがあったり、例えばタイのトムヤムクンってありますよね、
はい、
あれも鍋ですよね。
あ、そうですね、
でそれとか、あと中国のこれ北方の料理なんですけど、あの発酵させた白菜を使ったあの酸っぱい鍋ってのあるんですよね、これもすごく美味しいですね。 あとは羊のしゃぶしゃぶとかね、あとはトマトで出汁を取った鍋とかですね、ベジタリアン鍋とか、
はい、
あとごま油を大量に使ったちょっと苦い鍋とかですね、もういろんなものがあるんですよ。で、鍋をみんなでつつくっていうのももちろん、これ一つのスタイルなんですけど、
はい、
ちょっと日本人が見るとびっくりしたのは一人鍋っていうのがあるんですよね。
一人鍋、
この一人鍋ってどういうことかっていうと、お店入るとずらーっと小さい鍋が並んでるんですよ、
はい、
でそこのカウンターに座って一人で鍋を食べる。でこれがね、結構その値段も手頃で、日本にして、まあ、500、600円ぐらいですかね、500、600円、うん、そのぐらいですかね、500、600円ぐらいで、結構野菜がたっぷり取れるんですよね、
はい、
ですからこれ、野菜をたっぷり取れるということは、まあ、ヘルシーだっていうことと、あと量の調整が非常にまあ楽ですよね、食べたい人は肉を追加するとかできますよね。
で、
大体まあ、その500、600円で言いましたけど、大体オーダーすると野菜、山盛りになった野菜がまず一つ出てくるんですよ、
はい、
これは皆さんに共通したもの でそれプラスメインディッシュを頼むという感じなんですね、でこれは大体日本だとこう鶏肉、牛肉、まあ、豚肉ぐらいで止まりますけど、
はい、
台湾で意外に人気あるのは羊なんですよね。羊の鍋っていうのも結構人気がある。であとこれ小さい鍋ですけど、小さい鍋って言ってもちょっとなんていうんですかね、こう家庭用の調理鍋ぐらいの大きさなんですよね、でこれにその野菜の山盛りと練り物系がいくつかついて、でメインを頼む、でご飯がつくっていうのがまあスタイルなんですけど、結構聞いてるところゴージャスでしょ。
そうですね、
うん、でこれをみんな気軽に一人で食べるわけですよ。だから一人でお店にフラッと入ってカウンターに座って鍋を食べるっていうのは結構普通の行為なんですね。
もう片越さん、それご飯みたいな感じなんですか、うん、なんか一杯とかそういうわけではなく、
ご飯が、ご飯ですよ、もちろんご飯として食べるんですけど、
夕飯とかスナックという、
そうですね、で今ご飯って出ましたけど、その白いご飯を選ぶことももちろんできるんですけど、
はい、
麺を選ぶこともできるんですよね、で麺をその鍋に入れて、まあ、食べちゃうっていうやり方もありますし、あとは春雨、
はい、
春雨を麺として食べることもできるんですよね。だから本当に人それぞれお好みで食べられるんですけど、でちょっとしたジュースが飲み放題の店ってのがありますね
、はい、
だからそういうで気質的にね、台湾の人ってやっぱりケチ臭いの嫌いなんですよね、だからやっぱりこう 量も多めだし、なんかその盛り付けなんかも結構豪華に持ってくるんですよね、
はい、
うん、だからあのそういうのもねこうあるんで、で値段がまあね 400-500円って言ったら安いですよね。
そんなにいっぱい種類あったらあれですね、楽しいですよね、飽きないっていうのが一つありますよね。
であとはあの激辛鍋っていうのがあるんですけどね、
はい、
あのまあ、すごく辛い辛い鍋があるんですけど、これなんかも結構人気あって、これは、まああのー、辛い鍋が食べれない人もいますよね、
はい、
あと少しだけ食べたいって言いますよね、でこういう人たちどうやって食べるかっていうと、鍋を半分に割るんですよね、
はい、
あの仕切りをつけて、
仕切りつけて、
で半分は辛い鍋、半分は辛くない鍋にするんですよ。だからちょっとあの辛いのが苦手な人はその辛くない鍋の方に、その辛い鍋を少し中和して食べるとかね、できるんですよね。
いろいろバリエーションもあったりするんですね。
そうですね、こういうのはかなり独特な文化ですよね。だからやっぱり気質の問題ですよね。こう好きなものを好きなだけ食べるっていう考え方、はい、あとはその人によって好みが違うので、その好みをあの曲げる必要はないってことですよね、
はい、
うん、だから例えば3人で行ってそれぞれがバラバラの鍋を食べたりするんですよね。
はあ、けどありえますよね、そういうの
ね。ありえますよね、まあ、無理のない、はい、あの行動パターンだと思うんですよね、であとはその今 肉系の鍋の話いっぱいしましたけど、海鮮も大好きなんですよね、
はい、
で海鮮鍋っていうのもやっぱりすごい繁盛してるっていうかね、まあ、人気あって、まあ、これはあの非常にあの、まあ、バリエーション豊富でね、あのまたこれも面白いんですけども、あの値段もこうね、下の方は400-500円、上の方に行くと結構高くて2,000円ぐらいの鍋とかもあるんですよね、
はあ、
うん、あともちろんこれ一人鍋だけじゃなくてみんなで食べる普通の鍋屋っていうのももちろんあるんですけど、
はい、
うん、これやっぱり、先ほどねお話したようにこう冬場に集中してくるので、この時期にそういう鍋屋に行くと大体満席で入れなかったりするんですよね。だからまあちょっとね、皆さんももし行かれるときはちょっとこうお店の状況を先に確認した方がいいと思いますけどね。
片岡さん、あの鍋は冬みたいな、そこら辺は一緒なんですか、こっちと。
そうですね、そういう感覚強いですよね、でもね、日本人よりも台湾人の方が鍋食べてますよ、冬場。
あ、そうですか、
うん、本当に私たちもね、よくこちらに住んでる日本人同士で話すんですけど、基本的にその鍋を食べる回数っていうのは相当多いですよね、台湾って。で、あともう一つこれも違うのは、お酒を飲みながらとかってないですからね、
はい、
うん、あくまでもご飯として食べるんで、
ご飯ですもんね、
鍋をつつきながら一杯って発想にはならないんですよね、
はい、
だからしっかりご飯もちゃんとみんな食べますし、お米もね、
はい、
まあやっぱこういうのもね、あと鍋は基本的に創意工夫がしやすいですよね。いろんなものをこう入れ込んでいく料理なので、結構その、まあ、経験値というかですね、
はい、
その作り手のこうさじ加減とか腕の見せ所っていうのがはっきりしているので、美味しいお店っていうのはすごい人気出てくるんですよね、
はい、
で新しい鍋もどんどん出てきますし、最近ね、私が個人的にちょっとこうハマってるのはかぼちゃ鍋。
かぼちゃ鍋、
かぼちゃをですね、とろけるぐらい煮込んで、それで出汁を取ってるんですよね。だから色はかぼちゃの色してますよね。適度な甘みがあって、これも美味しいですしね。あとかぼちゃ鍋とはまた違うんですけど、こう鍋の中にちょっと日本では考えられないものっていうのはね、
はい、
結構まずタロイモ、
はい、
タロイモを入れるのも多いですよね。でこれタロイモもこう煮込んでいくと、入れて長い間置いておくとこうふやけてくるんですよね、
はい、
でこれがちょっとこう味になると。あとトマトを何切れか入れるんですよ、初めの方に、そうするとトマトのこの酸味が出てくる。
そうですね、
うん、それとか、まあ、今お話したようにかぼちゃ、
はい、
かぼちゃも、まあ、入れておくとその味が出てくる。だから大体今言った3つはありますよね、まあ、あと豚の血とかね、
豚の血、
うん、豚の血を固めたものとか、アヒルの血を固めたものとかね、そういうのも、これ見た目はレバーに見えるんですけど、食べてみると食感が全然違って、あ、レバーじゃないって分かるんですけどね、
はい、
でこれも最初の方に入れておくと味が出てきてよくなるっていう。
またなんか 体にも良さそうな。
そうですね。でだからね、あの鍋、さっき一人鍋の話をしましたけど、これ一人鍋を食べると、はい、大体おかずを少なくとも20種類ぐらい食べるんですよね。で相当これヘルシーですよね。
そうですね、
うん、だからこれはちょっとねヘルシー食としても面白いかもしれないですよね、まあ、値段も安いですからね、本当にあの、特に一人旅なんかしてる人はね、あのこれは本当にあの一人旅で鍋を食べるって普通あんまないですよね。
いや、ないですね。
だからこういうのも本当便利な存在だと思いますよね、まあ、あと鍋に関して言えば、よく誘われますよね、はい、鍋食べに行こうって、で鍋食べに行こうって言われて大体半分ぐらいの確率で一人旅なんですよね。だからあの鍋を食べに行こうって言われたら、あ、じゃあみんなでつくのかなって思うと、必ずしもそうじゃないっていうぐらい実はその一人鍋が定着してて、でその別に、ね、お金がないからとかケチだからってことじゃないんですよ。あのこれはね、一人鍋食べに行こうっていうのはむしろ相手を気遣っていて、はい、それぞれ好みがあるから好きなものを食べましょうってことなんですよね。
あ、裏を返すと、
そうですね、まあ、そういう台湾人のこう優しさだったりするっていうね、はい、ありますね。
面白いですね、ちょっと冬場のね台湾楽しみとしては。
そうですね、まあ、一応ね夏にもやってるお店はやってるんですけどね、ただまあこの時期は特に多いですよね。 あとやっぱり鍋とかああいうのはね、こうにぎわってワイワイみんなが食べてるところ食べる方が美味しいですから、ね、ガラガラのついたところで鍋ついてると寂しいですよね。
そうですね、
まあ、やっぱ冬場に行くといいんじゃないかなと思いますね。
はい、ぜひ皆さんもね冬場旅行される方はですねお試しいただきたいと思いますが、今週の台湾エクスプレスは、冬場の台湾の鍋のお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。